恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先週の月曜日のことでした。定期的な少年院の集会がありまして、今月はですね、酒井先生、また田中直美先生、また最近教会に来始めているフレッシュなですね、中村兄弟と、そして中西兄弟と、そして私と5人でですね、少年院を訪ねました。とても恵まれた時を持ちまして、中村兄弟はキングスガーデンで、聖歌隊で、キリストには変えられませんをよくご存知でしたから、みんなでその歌を歌ったり、また、直美先生の、福和悦によってですね、ザーカイさんのお話を聞かせていただいたり、また、御言葉を語らせていただいたのですが、とても恵まれた集会を持ちまして、特に中村兄弟や中西兄弟はですね、初めて少年院に行って、なんて言いますか、私運転してましたら、後ろでぐしゅんぐしゅん言ってるんですね。ふっと振り返りましたら、中村兄弟がもうですね、もうワンワン泣いてらっしゃるんです。あの少年たちのことを覚えてですね、心がこう感動して、またかわいそうで、こう泣いていらっしゃったんですね。とても皆さんこういろんな感動を心に持っていましたので、そのまま帰って解散するのはもったいなかったですから、近くのですね、喫茶店に入りまして、ご一緒にですね、しばらくコーヒーを飲みながら、恵みを分かち合って、全部私のおごりだったんですが、とても美味しいコーヒーをですね、楽しみまして、さあ、このレジを済ませようとしたんですね。そしてレジのところでふっとこう見上げましたら、そのレジの横にですね、色紙がかけてありました。パッと読むとですね、あ、素敵な詩があるなと思ってですね、素敵な詩ですね、ということで私はすぐにそれをこう写させていただきまして、こんな、この詩がそこに書いてありました。人に接するときは、春のように暖かい心で、仕事をするときは、夏のように燃える心で、物を思うときは、秋のように澄んだ心で、己を責めるときは、冬のように厳しい心で。いいなと思ってこう書いて、そしてこう何度もこう味わっていたんですけど、繰り返し読むうちにですね、文章としてはとても美しく素晴らしい内容なのですが、しかし、多くの人にとってこの詩は、美しいけれどもただのお題目になるんじゃないのかなと心配になってきたのです。春のように暖かい心、夏のように燃える心、秋のように澄んだ心、冬のように厳しい心。私たちはそれをどうやって自分のものにできるんでしょうか。詩としては素晴らしいんですけども、人生訓としてはいいんですけど、じゃあそれを自分のものにしよう、実行しようと思うと、はたと困ってしまう。しばしば私たちは、人に接するときには、冬のように厳しく冷たい言葉で、仕事をするときには、夏バテのようにだらけた心で、物を思うときには、秋祭りのようにざわついた心で、己を責めるときには、春のように甘えた心で、やってしまう私たち、自分を知っていますので、どうしたらそんな温かい心や、燃える心や、澄んだ心や、己に厳しい心を持てるのでしょう。先ほどお読みしました聖書箇所はまさに、その秘訣を私たちに教える箇所です。パウロは、コリントの教会にこの手紙を書き送りました。そしてコリントの教会は、この時、まさに人に接するにトゲトゲしく、仕事をするに気だるく、物を思う時にイライラカッカして、己を責めるに常に甘く、他を責めるに厳しい、そういう状態のコリントの教会の状態だったのです。そしてそれだけではない、 口にできないような何か恥ずかしい出来事が教会の中にあったらしくて、パウロはその教会の土台を据え導く人として、とてもその教会をそのまま放置することができませんでした。そこでパウロは非常に厳しい激しい手紙を書いて、それをテトスに託して、今のように郵便事情がありませんので、テトスに託して、テトスをコリントの教会に派遣したのです。それはまさにコリント教会の手術とも言えるようなですね、処置でした。例えば愛する家族の一人が手術場に入っていくとき、家族はですね、その外でハラハラしながら待っているわけです。そして手術中っていうですね、赤いライトがつくと、それをこう見つめながら、今終わるか今終わるかとですね、そのライトが消えるのを待っているわけです。2時間、3時間、4時間と嫌に長く続くな。そのうちにパッとライトが消えて、そしてドアが開いて執刀医が出てきます。そして家族のところに来て、手術は成功しました。家族はほっとする瞬間です。まさにパウロはコリント教会の手術をするわけです。しかし自分自身は執刀しないでテトスを送り、また自分の手紙を持たせて、ある意味で非常に厳しい処置をコリント教会に今なしているのです。なかなかあの赤いランプが消えません。なわちなかなかテトスが帰ってこないのです。報告を聞きたい、一体あの処置はどうなったのか、どう実を結んだのか、報告が聞きたい、でも帰ってこない。もう平安を失い、不安の中で何も手につかない。エペソからトロアスへ、トロアスで伝道の門が開かれたにもかかわらず、伝道も手につかなかった、なくなったパウロは、なんと伝道者が伝道もさておいて、海を渡ってマケドニアに、そしてついに出会ったのです。パウロに会うなり、まさに手術は成功でした、という情報が、報告がもたらされたわけです。その結果、コリント教会に、春のような暖かさが、夏のような熱心さが、秋のような澄んだ心が、また冬のような厳しさが回復されたのです。今日の短い箇所を通して、私たちはパウロっていうこの人物が、実に優れた人を生かす人であることに感動を覚えます。人を生かす人か、人を殺す人か。私たちも真に他の人を生かす人にさせていただきたいと思うのです。今日のところに表されているパウロがいかに人を生かしていく、立て上げていく人であったか、その秘訣を多くあるんでしょうが、今日のところから二つをですね、学び取りたいと思うのです。第一番目は、人を悔い改めによって生かすという秘訣です。先週もこのテーマで語らせていただいたのですが、パウロはコリント教会を愛するがゆえに、どうしてもその陥っている罪をはっきりと指摘して、厳しく責めることによって、その罪を、罪からの悔い改めに導こうとするのです。そして幸いなことに、コリント教会は、その厳しさを、素直な心で受け入れ、自分たちの罪を認め、悲しみ、神様の前にそれを告白し、その罪から離れたのです。私たちにとって、自分の罪を指摘されるっていうことはとても痛いことです。できればいい子いい子してもらいたいのが私たちなのに、面と向かって罪を指摘されると、私たちは本当に傷つき、倒れそうになります。しかし、私たちが罪を、自分の罪を指摘されるこの悲しみを経験するとき、人は二つの分かれ道に立たされるのです。自分の罪が示されるときに、本当にその罪を子供のように素直に認めて、神様の憐れみ、神様の許しを求めて、 神に近づいていくか、その罪を指摘されたがゆえに落ち込んでしまって、ただひたすら自分を責めることで終わってしまって、また責める人に対して反抗的になって、神に背中を向けるか。人は、この罪の悲しみの前に、二つの分かれ道に立たされるのです。実節、神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。罪の悲しみを経験するとき、それをもって神に近づいていくなら、神の御心に沿った悲しみ、神による悲しみに変えられ、それを感じるときに、神に背中を向け、自分を責め、人を責めながら、神から離れていくとき、それは世の悲しみ、死をもたらす悲しみになるのです。私たちも、聖書を読んだり、またこのような礼拝に出て、説教を聞くとき、自分の心にこう、ぐさっと刺さることがあるでしょ？聖書の御言葉にぐさっと刺される。説教で説教、礼拝で説教を聞きながら、礼拝の後で、今日の話はぐさっときた。そういうですね、こう反応を聞くことがあります。この御言葉に触れて、心にぐさっと来るっていうのはとても幸いなことです。ぜひともですね、ぐさっと来るような聞き方、また話す方もぐさりなのですが、しかし、このぐさっと来ることはとても幸いなのですが、もっと大切なのはその後なんです。説教を聞いてぐさっと来ました。その後であなたはどうしましたか？はい、ぐさっと来たまんまです。それでは、せっかくぐさっとですね、御言葉が心に刺さった。それが益にならないのです。自分を責めるだけ。それで終わってしまう。またある場合はですね、ぐさっと来た時ですね。牧師は私に当てつけを言ってる。とですね。誰かから私のことを聞いて、私に当てこすりのように言ってるんじゃないですか。と、ぐさっと来たことで、かえって恨んでしまう。これも、せっかくのぐさが益にならないのです。ぜひですね、こう、御言葉に触れてぐさっと来ることが、神様からの素晴らしい恵みとして受け止めながら、そのぐさっと感じるこの痛みを、悲しみを、持ったまんまで、それをもって神に近づいていただきたいのです。そのぐさりは、ぜひとも神に近づくためのぐさりとして、覚えてほしいのです。クリスチャン作家であった椎名林蔵という方がいます。先週はクリスチャンになり得なかった太宰治の話をしましたが、いやに文学ついてきましたけれども、椎名林蔵、彼はですね、クリスチャンになる前、聖書をよく読んでいたんですが、聖書の中で最も怖かった御言葉っていうのがありました。それは、マタイによる福音書の5章の29、30、その箇所でした。マタイの福音書の5章、ちょっとその前の方から27節から読ませていただきます。新約聖書の7ページですが、勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で勧誘を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘナに悩まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。椎名林蔵は文学者ですから、人の心を非常に深く掘り下げ掘り下げしながら、自分自身の心をこう掘り下げながら、この御言葉に触れたときに、震えたのです。なんと恐ろしい聖書の言葉は、情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で勧誘を犯した。右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。彼は正直に、それだったら目がいくつあっても足りないと感じたんですね。 右の目があなたに罪を犯させるならば、右の手を切り取って捨てなさい。手が何本あっても足りない自分を知って、聖書とはなんと高い、なんと厳しい、なんと恐ろしい本だろうとですね、彼は震えたのです。ですからこの御言葉が一番怖かったって言うんです。ところが、彼がイエス・キリストに出会ったとき、イエス・キリストを自分の救い主として知ったとき、この最も怖かった聖書の言葉の中に、キリストの優しさを感じて涙が出るようになったというのです。皆さん、今日のこの聖書の言葉に、優しさを読み取る。実はこれが福音ということです。右の目があなたをつまずかせるなら、右の目をえぐり出して捨てなさい。右の手があなたに罪を犯させるならば、それを切り取って捨てなさい。この言葉の中にキリストの優しさを読み取る。これが聖書の言う救いなんです。福音、良い知らせなんです。これをそのままに読んでしまえば、これは律法です。私たちをバッサリと裁く律法です。しかし、椎名林蔵はイエス・キリストに出会ったときに、ここに一番怖かったこの言葉でキリストの優しさに涙が出ると言い得る。どういうことなんでしょう。椎名林蔵は、すべての聖書の言葉をイエス・キリストの十字架の下で読むということを学んだのです。聖書の言葉を十字架の下で読む。その時、私たちお一人お一人が、もちろん目に見える具体的な十字架必要はありません。皆さんの心の中で、まさに2000年前のあのカルバリの丘の血まみれの十字架、私たちのために手と足を釘に打たれて、全身傷だらけ血まみれになってうめいていらっしゃるイエス・キリストの十字架の下に自分を置いて聖書を読むのです。そうすると、この恐ろしい言葉がこうなるのです。右の目があなたに罪を犯させるならば、右の目をえぐり出せ。本当にそうです。私はこの目でもって罪を犯すものです。えぐり出すべき私はものです。右の目が、手が罪を犯させる。まさに私はそれにふさわしい存在です。この厳しい言葉によって、まずぐさりとくるのです。確かにそうです。でも、そのぐさりときた、その痛みを持って、十字架を見上げるのです。そうすると、なんとその十字架の上で、イエス・キリストが、目をえぐり出すどころではない。右の目を切り取るどころではない。全身を、釘で打たれ、鞭で打たれ、殴られ、椿を吐っかけられ、脇を槍で刺され、最後の血の一滴までも振り絞って、私たちのために呪いを、裁きを、痛みを受けてくださっている。椎名林蔵は、ぐさりときたその思いを持って十字架を見上げて、だからこそそこにある、厳しければ厳しいほど、ぐさりとくればくるほど、そこにある、キリストの優しさに触れる。それほどの私は、罪深いもの、しかしその私のためにイエス様が代わりに十字架にかかって死んでくださった。私たちがぐさりときたその思いを持って十字架のもとに立つとき、そこに私たちは心からのその罪の悔い改めと、そしてキリストによる許しを経験し、そしてその悔い改めと許しの中から様々な良きものが生み出されてくるのです。第二コリントの7章の11節。ご覧なさい。神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また、弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明したのです。厳しい厳しいパウロの手紙を通して、 しかし彼らは神の御心に沿った悲しみ、悔い改めを通ることによって、熱心が引き起こされ、弁明、罪への憤り、神への恐れ、神とパウロを慕う心、良い技への熱意が引き起こされた。悔い改めは、そのような様々な良きものを私たちのうちに生み出すのです。今日、私たちも死の前に、悔い改めるべき罪、心に責められていることがあれば、ぜひともその痛みを持って十字架の前で、イエス・キリストの優しさにそこで触れてほしいのです。その時、あなたのうちに生み出されてくる良きものは一体、どんなに素晴らしいものでしょう。もう一つ、今日のところから、パウロが人を生かす秘訣として心得ていたものがあります。それは、その人を信頼することによってです。パウロが、コリント教会を導くために、テトスを使わせたときに、パウロは一見不思議なことをしています。コリントの教会に大きな問題が、様々な落ち度が、口にも出せないような罪がある。そんな教会にテトスを派遣するにあたって、なんと14節。第2コリント7の14。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、何気なく書いてある言葉ですけど、私は深い感動をそこに覚えるのです。テトスを送るとき、パウロはコリント教会を誇ったのです。自慢したのです。テトスよ、コリント教会にあなたは今から行くのだけれども、コリント教会はこんなに素晴らしい方々がいるんです。こんな恵みを彼らは通ったのです。こんな良いことを私にしてくれたのです。様々な良いことを数え上げて、テトスに誇ったのです。もしもこの時、パウロがテトスを派遣するにあたって、様々なコリント教会の欠点とか、短所とか、失敗を強調して、本当に困った教会だ、コリントは。たくさんの教会があるけれども、あのコリントのような教会はない。全くお荷物のような教会だ。と、もしテトスに話してテトスを派遣していたとしたら、一体どうなったと思いますか？テトスもきっと、そのパウロの言葉によって、コリント教会に対する見方、先入観が、偏見が与えられて、コリント教会に使わされたことでしょう。そうすると、必ず、コリント教会の訪問は失敗に終わったに違いないのです。人間関係に必ず失敗する方法があります。それは、悪い先入観、偏見を持って接するということです。ちょっとした噂や、第一印象や、そういったもので私たちはすぐに人に対する先入観、偏見を簡単に持ってしまいます。そして一度そのような先入観が私たちに根付いてしまうと、これが抜けるのは、至難の業です。そして私たちがそのような偏見先入観を持って人に接すると、必ずのようにそれに応じた反応が返ってきます。しかし、幸いのことにテトスに、そんな先入観、偏見はありませんでした。確かに、コリント教会に起こっている様々な悪い出来事については、きちんとした事実をテトスは聞いたでしょう。でもそんな事実を聞かされても、それはコリント教会らしくないことなのです。本当のコリント教会はそんなことじゃない。本来のコリント教会はこうなのです、こうなのですとパウロは誇ったために、テトスはとてもいい印象を持ってコリントに行きました。そうするとコリント教会はいい印象を持って使わされてきたテトスをとても良い反応を持って迎えたのです。15節から。彼は、あなた方が皆、よく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています。使わされていくときにも愛情を持っていったんです。そしたら良い反応が返ってきたので、ますますその愛情を深めています。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいます。私たちも、このような人に接する見方を訓練される必要があります。人を見るときに長所から見るということです。 欠点や失敗やそういったものは必ず誰もが持っています。そしてそこから人を見てはあまりにも厳しいです。長く非行少年と付き合ってきたある心理学者がですね、こんな論文を書きました。親が子供を泥棒にする方法。変わった論文ですけども。そしてこの中でこう言うんです。あなたの息子がキャンディーを一箱万引きしたとしよう。そうすると、あなたは息子にこう言いなさい。これで分かったぞ。お前は泥棒なんだ。これからはいつも監視してるからな。そうすると子供は、十中八九、ますます盗みを重ねる。キャンディーをさっさと卒業して次は車を盗み始めるだろうっていうんですね。じゃあどんな態度で臨めばいいんでしょうか。こういう態度だって言うんです。お前のしたあのことは全くお前らしくないぞ。後で店に行ってきちんと後始末をしなければいけないのはもちろんだが、ことを大きくするつもりはない。お前は間違ったことをした。それはよく分かってるな。二度とやらないと私は確信してるぞ。まさに、パウロはこの心理学者が進めたような人を生かす方法を持ってコリント教会に接したわけです。コリント教会の罪を厳しく責めながら、しかし同時に彼らを信頼し、彼らを誇りにしている。この人を生かすパウロの導きの中で、コリント教会は冷え切っていた、冷め切っていた、だれ切っていたその教会にもう一度熱心な思いがかき立てられてきたのです。彼らは熱心に神に仕え、人に仕えるようになりました。また熱心に神を愛し、人を愛する教会にと変えられていったのです。今日私たちはそんなパウロの姿を見ながら、神様ご自身が私たち一人一人に今朝もこのパウロの二つの方法を持って接していてくださることを知るのです。神様は私たちをある意味で厳しくその罪を責め、悔い改めに、命に至る悔い改めに導こうとしながら、しかし同時に私たちを深く信頼し愛し、私たちを誇りにしていてくださる。そんな御言葉を二つ読んで終わりたいと思います。聖書の一番最後、ヨハネの黙示録の、まず二章。ヨハネ黙示録二章の四節五節をご一緒に声を揃えて読んでみましょう。新約聖書の438ページです。四節五節。はい。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。いつもこのところを読むたびに、神様の声が、私への声が聞こえてくるような思いがしていたいのです。あなたは初めの愛から離れてしまった。18歳でイエス・キリストに出会った時の、あの日の自分自身の姿をいつも振り返りながら、初めの愛、初めの愛と何度言いながら今日まで来たことでしょうか。神は、あなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もう一箇所、同じ黙示録の三章、次のページを開きまして、三章の十五節から十九節までご一緒にまた読んでみましょう。十五節から十九節まで。はい。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。 このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。また、あなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また、目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり、懲らしめたりする。だから、熱心になって悔い改めなさい。神様の厳しい指摘。あなたは生ぬるい。熱くもなく冷たくもない。生ぬるいので吐き出そう。愛する者を叱ったり、懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。今日、主の前に、その主の叱りを心に感じながら、しかし、愛するがゆえに、私に厳しく責めてくださる神様のご愛と信頼を感じつつ、主の御前に。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。